猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ、
猫のしっぽポッドキャスト第305回始まります。はい、次回こそはなんとかスカイプ収録で猫好きさんと一緒にというつもりだったんですが、やはりスケジュールがなかなか合わなくて、今回も本編以外は私の一人喋りになりました。ご了承ください。本編はね、取りだめしていた分をまた次回306回と2回に分けて配信しようと思ってます。もうそろそろね、さすがに取りだめ分もなくなってきたんで、これでスケジュールが合わないと次は本編含めて全部一人喋りになる可能性があるんですけど、まあなんとかかんとかね、スケジュール合わせてで収録してみたいと思います。はい、それでは、本編をお聞きください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
てて
猫のしっぽ機の皆様、どうも初めまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫のしっぽを聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきます。そしてオルネポ聞いてくださいね。バイバイバイバイバイバイバイ。
とってとってってとってとってたてててととってたてててと。
はい、それで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はコーヒーの話ということで、はい、猫好きさんはコーヒーは、まあ、あんまり飲まれない方なんですかね。
そうですね、基本的になんか、うん、あんまのなんか微糖とかは飲まないですね、うん、なんかカフェオレとかも甘い感じのやつは飲んだりとかしますけど、あのマウントレーニアとか、
はいはいはい、
ああいうのは飲んだりしますけど、基本的にはあんまり飲まないかな。
そうすると飲むとしたらやっぱ缶コーヒーとかそんな感じなんですか。
あ、いや、
ではなくて、
そう、うん、飲まない、
そもそも飲まない。
いや、飲まないと言いつつ、うん、先日なんかエスプレッソの、
うん、
入れる、なんていうのかな、
エスプレッソマシーンみたいな、
いや、もうマシンとかじゃなくて、なんかポットがあって、
はいはいはい、
そのなんかエスプレッソを入れるポットを買ったんですよね。で、それを買ってからはたまに飲んでますね、はい、まあでも正式な飲み方とかじゃなくて、はい、エスプレッソをもちょっと入れて、
はい、
8割ぐらい牛乳を入れてなんか
カフェオレっぽくして、
うん、そうそうそうそう、うん、いう感じで飲んでますかね。
あのなんかエスプレッソの入れる、なんかちょっとアルミっぽい色の、
そうですそうです、
ね、あのポットのちょっとなんか変わったような形をしたようなやつありますよね、
はい、
エスプレッソ、
はい
はい、エスプレッソ、それを買われたわけですね。
そうなんですよ、あれどこの国だったっけな、 なんかどこだかの国、イタリアだ、イタリアのなんかエスプレッソの入れるビアレッティっていう、メーカーさんの入れ物なんですけど、その、なんか外人がすごくいっぱい出てるテレビを見てて、でそのたまたまイタリアの人のコーナーだった時に、その実家からなんか荷物が送られてきたんですよって言って開封した時に、このビアレッティのポットを送られてきてて、でなんかいやイタリア人はもうみんなそのなんだろう、なんか日本人でいう炊飯ジャーを当たり前にみんな、まあ、1人1台って言ったらおかしいけど一家に1台あるのが当たり前のように、ビアレッティのこの火を入れるやつをが必ずあるんですよっていう話をしてて、でエスプレッソって日本人ってあんまり入れないじゃないですか。
まあそうですね、
なんでそのエスプレッソを入れる機械っていうと、なんかもう私はもう10万ぐらいして大ごとな機械が必要だって思ってたんですよ、なのでなんかそれを見た時に、あなんかこんな手軽な感じのポットでエスプレッソが飲めるならちょっと試してみようかなって思って、で買ったんですよね、でなんか見た目は同じなんですけど、その1杯用2杯用3杯用とか6杯用ぐらいまであるのかな、結構あって、でその1杯用ってでもうすごい少ないだろうからと思って3杯用ぐらいのやつを買ったんですよね。それでもエスプレッソってやっぱすごい少量で飲む飲み物じゃないか、なのでそうそうそう、3杯用で1杯分も取れない感じぐらいすごいちょっとしかできないですけど、
いやそもそもエスプレッソカップってすごいちっちゃななんかカップじゃないですか。そう
ね、そうですよね。
めちゃくちゃ感じじゃないですもんね。
でなんか外人さんだとなんか4杯ぐらいそのティースプーンで砂糖入れて、もうめちゃくちゃ甘苦くして飲むのがまあ正式な飲み方って書いてたんですけど、私はもうとってもじゃないに、もう苦すぎて飲めないから、もうエスプレッソをちょっと入れて、で牛乳入れて、でまあそのまんま鍋で温めて飲むっていう感じで、まあ基本砂糖とかは入れないですけど、そのなんかすごい甘いか、全く砂糖入れない無糖かっていうどっちかしか飲めないですね。微糖だとなんか口の中に酸っぱさが残ってしまって、
なるほど、
それが苦手なんですよね。けどそう、これを買ってから結構あのお気に入りで、昔よりかはコーヒーを飲む機会が増えました、
いやそれにしてもあまりコーヒー飲まれないのにいきなりエスプレッソに行くっていうのもなんかね、
ね、なんか
すごい一足飛びに
行
ったみたいな感じで、
すごいですね。
いやなんか今ちょっとアマゾンでそのビアレッティの見てますけど、4,000円ぐらいで買えちゃうみたいな感じ
ですね。そうなんですよ。
そんなに高い、高いあれじゃなくて、
そうそう、
お手軽に、買えるような感じの、
はい、で1杯分ずつ作れるし、なんか粉とかも自分であんまり買ったことなかったんですけど、なんか自分であのカルディとかに行って、
専用の、
そう専用の専用のなんか細かい引いてある豆を買って、そう、
なるほど、
いろんな豆で最近楽しんでます。
いきなりなんかハイグレードなところに一足飛びに行かれました
いやなんかエスプレッソの方が酸っぱみが少ないって聞いたんですよね、なんか苦みが強すぎて、なんかコーヒーの酸っぱいのが私苦手なんですよ。
苦手なんだ。
なので酸っぱくなかったら飲めるんじゃないかなと思って買ったら、案外やっぱ酸っぱみが少なくて飲みやすいなと思って、
その代わり思いっきり苦いよね。
いやもう苦いですね、本当。
濃縮されてるような感じで、思いっきり苦いよね、エスプレッソってね。
うん。うんけどね、そうこのビアレッティで作るコーヒーは、うんまあ、もちろんすごい苦いけど、うん、あの本当にそれこそ何十万円するあの圧縮させて作るやつに比べたら、うんうん、もう本当にもう3分の1とかぐらいの苦さだと思います、うん、
なるほど、
うん、そんなに苦くない、だからおすすめですよ、すごい。
なるほどね、
はい、
私はやっぱりあんまりエスプレッソは飲まないですね。
飲まないですよね、普通。
普通は、あんまり飲まなくて。
うん、
昔は、私の方はもう結構コーヒー昔から好きで。
うん、
もう仕事中は本当ガブ飲み状態ですね。
うん、うん。
1時間に1杯ぐらい、だいたい1日4、5杯は。
飲みますか？
飲んでますね。
いや、体に悪そう。
めちゃくちゃ体に悪いんでしょうけどね。
うん、何が好きなんですか？
本当に普通の、あれですね。最近よくあるのは、一杯ごとにドリップできるみたいなの、紙パックで、
うん。
なんか、紙で、紙のろ紙で、の中に、コーヒー豆、てか、引いてあるコーヒー豆、コーヒーの粉が入ってて、うんで、うんうん、上からお湯をジョボジョボと注ぐと、
うんうんうん、
できるみたいな、レギュラーコーヒーの一杯ずつ分みたいな感じのやつが結構安く売ってるんで、
うんうん、
それをまとめて買っといて、
うん、
ネットスーパーでまとめて買っといて、
うん、
それを毎日 3,4 杯、まあ5杯まで飲まないかな、やっぱ 3,4 杯ぐらいは飲んでますね。コーヒー、そういう外で飲むときって、インスタントだと、インスタントコーヒーみたいな、ねうん、フリーズドライのゴールドブレンドだとか、
うんうんうん、
そういうやつと、あとさっき言ったような、ちょっと、少しお高めなんだけど、一杯ずつドリップして飲むみたいな感じの、やつがあるじゃないですか。
うんうん、
で、私はやっぱりもう、今はもう、ドリップして飲む、一杯ごとにこして飲むみたいな感じの、やつを愛用してますね。
やっぱ違いますか？
ああ、やっぱ全然味違いますね。もう一度そっちのドリップ式の方に慣れちゃうと、もうインスタントコーヒー、うん、フリーズドライの方には戻れないですね。
香りが？
うん、香り、やっぱ香りはもう全然違いますし、
うん、
味もやっぱりね、うん、フリーズドライだと、まあ、メーカーとかそのいろんな商品によるんでしょうけど、うん、やっぱりちょっとね、なんか味が薄いというか違うというか、なんかそんな感じですかね。
うん、
で逆に私は割と酸っぱめの方の味が好きですね、うん、コーヒーの。まあそのコーヒーの種類っていうかね、
うん、
にもよりますけどね。
うんうんうんうん、
割と酸っぱいガテマラだとか、そういう、ね、酸味が強いコーヒーが割と好きですね。
うん、うん、酸っぱいと飲み終わった後に、うん、もうなんか酸っぱくなるじゃないですか。
ああ、まあね。まあそうだよね。だからまあそれがやっぱ好みの人と好み合わない人だと全然やっぱりそこがね、
うんうんうん、
豆によって全然違いますもんね。酸味が強い豆と酸味が全くない、うん、弱くて、
うん
ね、もうちょっと飲みやすい感じの豆とっていうんで、もう豆の種類というかコーヒーはそれで全然違うので、
うんうん
うん、まあ、ね、昔はよくカルディでいろいろその。この豆でとかっていうのを買ったりしてたんですけど、もう今はもう、うん、うちで飲むときは普通に、ネットスーパーの安い豆を、
うん、
豆っていうか、豆をひいた粉になってるやつを買ったりしてますけどね。
うんうんうんうん、
で、会社じゃなかなか牛乳とか買えないので、ほとんどブラックで飲んでるんですけど、
うん、
うちではもっぱら、牛乳を朝とかコーヒー飲むときは牛乳を入れて カフェオレみたいにして飲んでますね。
うーん、あ、カフェオレも飲むんですね。
あ、そうそうそうそう。昔は全くそういう飲み方知ってなかった、ひたすらブラックだったんですけど、
うん、
今は割と朝だけはカフェオレとかにして、うそういう牛乳を入れて飲んだりとかはよくしてますね。
うん、
その代わり砂糖は全く入れないです。
ああ、入れないですね。
もう牛乳だけですね、入れるとしたら。なんか砂糖入れると変に甘くなっちゃったりするじゃないですか。
ああ、なりますね、うん、
なので基本コーヒーはブラックか、まあその牛乳をちょっと入れたカフェオレチックなコーヒーかって感じですかね。そもそもあのね、自宅っていうかうちには砂糖がほとんどないですよね。調味料としての砂糖が、まあザラメがちょっとあるぐらいで、
うん、
料理の時に嫁ちゃんがそのザラメを使ったりとか、ね、すき焼きの時にちょっと砂糖入れたりぐらいなんだけど、うん、普段ほとんど砂糖使わないので。
え、煮物とかどうするんですか？
あ、だから煮物の時はちょっと、もちろんね、嫁ちゃんがそのザラメとか。
うん、なんかザラメ使うと時間かかるじゃないですか、めちゃくちゃ。
溶けるのね、そうだよね。
今日ザラメしかないんだ。
ザラメ、グラニュー糖がちょっとあったかな。ほとんど砂糖は買わないですね、うちでは。消費量が極端に少ないですね。そういう煮物料理とか、すき焼きの時ぐらいしか砂糖使わないので。スティックシュガーもないし。
まあ、うん。そっか、コーヒーにも使わないから別に。
そもそもコーヒーに使う、そう、コーヒーに使わないんで。うん。嫁ちゃんもやっぱりコーヒーには砂糖入れなくて、ミルクしか入れない。ミルクっていうか、まあ牛乳しか入れないので。基本は砂糖は本当に料理に、そう、煮物料理とかそういうのに使うだけで、だからほとんど消費量が少ない、ないというか、もう必要な料理分の砂糖しかないって感じですかね。
あ、そっか。私も飲み物に家で飲むときはその砂糖入れたりとかするのはしないんですけど、やっぱ外で飲むとちょっと入れたりするときはあるかな。まあでも私ちょっと入れないからな、いっぱい入れる。
いっぱい入れちゃうね。入れるときはいっぱい入れちゃう。
そうそう、入れるときはすっごい入れるから。
なるほどね。
そっか。
そうなんです。
まあでもやっぱりなんか甘いもの食べるときとかはやっぱノーマルの方が美味しいですよね、砂糖入れない方が。
そうそう、例えばケーキと、ケーキセットみたいなね、ケーキとコーヒーとかって飲むときはやっぱりブラックで飲んだりしますね。そのケーキの方が甘いんで、なんでちょっとコーヒーのに苦味で中和するってわけじゃないんでしょうか。まあそんな感じで、
おしゃれですね。
いやいやいやいや、
まあでもだったら紅茶の方がいいかな。
ケーキセットだとやっぱりコーヒーより紅茶ですか。
そうですね、もうなんか全部コーヒーの味になっちゃう気がして。
ああ、なるほどね。
なんかその甘さを流すんだったら、間違いなくコーヒーが、紅茶よりコーヒーの方がもう、あのスパッと流れるからいいんだけど、次に一口またケーキ食べた時に全部味がコーヒー。
コーヒーになっちゃうと。
そうそうそう。
確かにね。まあそれは結構やっぱコーヒーの方が味濃い、濃いもんね。こちらなんかに比べるとね。
猫のしっぽ。
はい。今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは5月13日、ウーさんから。キオスクで札幌の北海道ビールニューデザインかということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたね。はい。お、本当だ、北海道生、ちょっとなんか新しい感じのしますけれどもね、デザインがニューデザインということなんでしょうかね。私もこのデザイン初めて見ましたけどね。はいはい、 ありがとうございます。これは場所は東海道新幹線名古屋駅ということで、あ、そうか、名古屋にいらっしゃった時に撮られた、買われて撮られた写真ということだったんですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターのハッシュタグ、アットマークキャッツテルポッドキャストの公式アカウントの方にいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。5月13日、ブラフォードさんからですね、303回ゴールデンウィークスペシャルのオフの話を、後半を聞いていただきまして、ジジイですが、女性の前では今でも緊張してしまいます。おいで、広島県在住です。ということで、すいません。私間違えて岡山ってそのまま行っちゃったんですけど、多分ね。はい、失礼しました。広島県にお住まいでしたね、ブラフォードさん。はい、ありがとうございます。で、続けて今週の成果ということで、ゴールデンウィーク終わって、通常モードで、今朝からウォーキングも再開して、マイナス 1.6 キロということで、素晴らしいですね。はい。1.6 キロ減量成功。素晴らしいな。はい、ありがとうございます。もう私も全然今、ウォーキングしてないですね。これまずいな、本当に。ちょっとブラフォードさんとかね、ケンチさん見習って、動かないとダメかなと思いつつ、いつもメッセージ読むだけで。ね、全然自分ができてないのが情けない限りですけれども。はい。はい、そして続けて、小暮さんからですね、小暮誠司さんから、御殿場線はワンマンの表示があったような気がということで304回を聞いていただいて、神津駅でワンマン乗れますよというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうか、こっちの方でも割と神奈川の西部の方でもね、ワンマンっていうの電車があるということなんですね。はい、ありがとうございます。そして5月14日、ケンチさんから、304回ゴールデンウィークスペシャル後編を拝聴。都会への通勤はまさに通勤。これ、痛い勤ですね。通勤と書いて、痛い勤。ですが、新入社員諸君は慣れてきたのでしょうか、と。今時言われる5月病、親父の場合は関係ないです、といただきました。はい、ありがとうございます。そうですね。もうなんか、5月病って、やっぱりね、もう全然最近関係ないですよ、私もね。もうなんだか、5月病って何だったっけっていうような感じですね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今日は、5月の18日の土曜日に収録をしているんですが、取りだめ分の本編を除いてね、いつものように、オープニングとか各コーナーとあとエンディング、このエンディングを、まとめて撮っているんですけれどもね、今日は横浜は曇りというかなんか怪しい雲行きになって、そろそろなんか雨が降ってきそうな感じですね、お昼過ぎなんですけれども。ちょっとそのせいあってか、日が当たらないので肌寒い感じ、半袖だとちょっと寒い感じがしてます。はいはい、ということでいつもの行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。 お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。